次に、事前に確認しましょう。落ち着いた行動をとるため、事前に避難方法等を確認しましょう。荒川区防災地図地震版で避難方法を確認しよう。地震発生時の一時集合場所や広域避難場所、避難所等を記載しています。日頃から荒川区防災地図を活用して、避難場所等を確認しておきましょう。配布場所は区役所1階総合案内、3階防災課、4階広報課、各区民事務所、荒川区ホームページからもダウンロードできます。家族との連絡方法を確認しよう。家族との待ち合わせ場所や避難方法、大規模災害発生時に NTT が開設する災害用伝言ダイヤル、番号171、各携帯電話会社が設置する災害用伝言板のアクセス方法等を事前に確認しましょう。災害時安否確認シールと避難者カードを確認しよう。災害時安否確認シール。災害時に安否確認が必要な家か識別するために使用します。家の中にいる人が無事な場合に、外から見やすい場所に貼りましょう。避難者カード。自分がどこに避難しているか、避難所や自宅、知人宅等を明らかにするものです。事前に記載し、災害時には一時避難所等に持参しましょう。配布場所、区役所1階総合案内、3階防災課、各区民事務所。避難者カードは荒川区ホームページからもダウンロードできます。荒川区防災アプリをダウンロードしよう。スマートフォン等で避難場所等を確認できる荒川区防災アプリをダウンロードし活用しましょう。日本語、英語、韓国語、中国語対応。本紙に iOS 用、Android 用の QR コードが掲載されています。問い合わせは防災課、防災管理係。電話区役所内線492へ。次は、災害時に怪我をした場合は、緊急医療救護所へ。地震時には、より多くの人命を救うことができるように、限りある医療資源を効果的に活用することが求められます。多くの怪我人が発生した場合、次の6カ所に区内の診療所、クリニックの医師等を集め、緊急医療救護所を開設します。緊急医療救護所。波気田小学校、小国市小学校、第三日暮里小学校、第四波気田小学校、東京リバーサイド病院前、南千住 8-4-4、首都大学東京荒川キャンパス、東尾具 7-2-10。緊急医療救護所では、怪我の程度によって適切な治療を受けられるように、重症、中等症、軽症に分けて治療の優先度をつけます。トリアージ。軽症の方はその場で応急処置を行い、中等症以上の方は病院へ搬送して治療を行います。問い合わせは生活衛生課管理係。電話区役所内線421へ。次は、荒川脳メタボチャレンジャー募集。毎日を健康に過ごすため、運動、栄養について学びながら、自分に合った健康づくり法を実践して、生活習慣の改善を目指すプログラムです。対象は、区内在住、在勤在学で、20歳から64歳の方。定員は先行で100人。なお、医師から運動制限を受けている方、脳血管疾患、心臓病の治療中、既往のある方、過去にこの授業を修了した方は受講できません。では、プログラムの内容について、必修項目、期日、時間、内容の順で申し上げます。開会式、5月15日金曜、17日日曜、どちらかを選択。午後1時30分から4時、6ヶ月間の目標を決定。運動講座、5月26日火曜、31日日曜、どちらかを選択。午前10時から午後0時30分、適正に継続できる簡単筋トレ。栄養講座、6月12日金曜、14日日曜、どちらかを選択。 午前10時から午後0時30分、健康づくりのための食生活の基礎。修了式、11月15日日曜、午後1時30分から4時。体験発表、体を動かしてやる気アップ。なお、必修項目の他に、ステップアップ講座や、血糖ナイスコントロール講座等があります。申請書の配布は、健康推進課、各区民事務所等、荒川区ホームページからもダウンロードできます。締め切りは4月14日火曜必着。申し込み問い合わせは、持参、ファックス、郵送、荒川区ホームページのいずれかで、郵便番号 116-8507、住所不要、がん予防健康づくりセンター2階、健康推進課、保健相談担当、電話区役所内線432、ファックス番号 3806-0364 へ。一部の内容を紹介します。ポールウォーキングのポールの貸し出し。通常のウォーキングと比べて、エネルギー消費量が 1.5 倍のポールウォーキングを体験できます。学食でランチ。女子栄養大学短期大学部で、健康的な食事と栄養講座を体験できます。血糖ナイスコントロール講座。自己血糖測定をしながら、血糖コントロールについて学びます。先輩チャレンジャーの声。学食でランチで味付けや分量を体験したことで、自分で調理を実践し減量できました。終了後もチャレンジャー仲間で結成したポールウォーキングの会で交流を続けています。30代男性。基礎運動講座で学んだことを子供と実践し、運動を習慣化できました。チャレンジシートを活用して、食事や運動量を記録することで、血糖値を改善できました。40代女性。